街角レポートのコーナーです。火曜日のレポーターはさっちゃんこと岡本幸子さんです。早速呼んでみましょう。さっちゃん。
はい、ともこさん、こんにちは。
こんにちは。スタジオからは空がちょっとどんよりめに見えるんですが、今気候はどんな感じでしょうか？
はい、もうおっしゃる通りで、どんよりとした曇り空で、あれ、上着がやっぱり1枚あるとちょうどいいぐらいの、ちょっと今、昨日ぐらいと比べると少し気温が落ち着いている感じになっています。そうです
か。わかりました。さて、今日はどこにお邪魔してるんですか？
はい、今日は上石原三丁目、京王線の西調布駅から歩いて15分ほどの場所にあります、調布市西部公民館に来ています。ご存知のように調布市にある東部、西部、北部の3つの地域にある公民館では、先週の28日の土曜日から11月の5日日曜日まで秋の風物詩である地域文化祭が開かれています。はい、で今年は久しぶりの制約のない中での開催ということで、どの地域の文化祭もかつてのにぎわいを取り戻しています。その中でも今日は昭和58年に開館して開館40周年を迎えた西部公民館にお邪魔しています。
なるほど。
はい、でこちらの西部地域文化祭はサークルの展示や発表、体験コーナー、料理サークルの料理発表が4年ぶりに再開するなど、小さなお子さんからご年配の方まで楽しめるイベントが盛りだくさんの9日間となっています。今日は西部地域文化祭実行委員長で小倉百人一首を楽しむ会の稲留正俊さん、そして西部公民館館長の福澤明さんにお話を伺います。稲留さん、福澤館長、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまずは実行委員長の稲留さんに伺います。今年は開館40周年ということで、西部地域文化祭の今年のテーマや内容を教えてください。
はい、私も今年、去年続けて2回目なんですけども、特に40周年ということでテーマはですね、開館40周年文化でつなごう笑顔の輪というテーマですね。はい、
こちらは皆さんで決められたんですか？
そうです、皆さんというか本当に各サークルからいくつか提案していただいて、みんなで議論して最後投票して絞ってですね、やっぱりこれは皆さんの心がこの40年にも詰まってるという感じがありますよね。
こちらの西部地域文化祭 のチラシといいますか、はい、こちらにも皆さんの、ね、笑顔が集まった写真が掲載されています。さて福澤館長、29日の日曜日には開館40周年の記念セレモニーやくつろぎコンサートなどが行われたということですが、当日の様子はいかがでしたか？
そうですね、セレモニーの方は、まあ、地域に支えられた40年だったなということで、まあ、ささやかなセレモニーになりましたが、挨拶等々来賓の方にいただいて、また下の児童館も40周年なので、そことのコラボで、の西部ダンスサークルという児童館で活動している子どもたち のダンスサークルをダンスをやりました。で、まあ、温かみがあるサークル式になったかなというふうに思っております。
西部の地域の皆さん ね、姿が映し出されるようなセレモニーだったということですね。さて稲留さん、はい、今年の40周年で皆さんでテーマを決めたということですが、はい、皆さんどういった思いでこのプログラムや企画考えられたんですか？
やっぱり特に絵画系とかなんとかというのは40周年だから特にってことはありませんけど、やっぱりそれが頭にあって、それだけやっぱり一生懸命努力されたっていうの感じがしますよね。で特に40周年のテーマにして展示コーナーを設けまして、例えば40周年にちなんだ川柳でありますとか、山花館長からお借りした、昔の、ね、山花館長からお借りした写真とか、そういうのも展示して、やっぱりこれは40周年ということで、それは目打ってますよね。
そうなんです。サークルの活動の皆さんの展示もあるんですけれども、40周年の記念の川柳コーナーなどがあって、あなたにとって西部公民館とはというお題の川柳も展示してあるんですが、例えば任せとけ、あなたの居場所はここにあるですとか、公民館共済化の避難場所ですとか 私より40若い公民館などこの公民館を利用されている皆さんからの素敵な川柳も展示されていますし、開館40周年記念の展示ではかつて高見山関とか小錦関がこの公民館にいらっしゃったっていう写真もありましたね。
そうですね、初代の館長の山花館長からお借りしたんですけれど、高見山とかですね、そういう方が来たということでちょっと自分もびっくりしております、はい、
実はこの40周年の記念トークイベントが11月の5日日曜日の午前10時からありまして、こちら初代館長の山花さんをもう90歳を超えられているということなんですが、いらっしゃってもう未来に向けて歴史を振り返るトークイベントもあるということです。ぜひこちらもまだお申し込み間に合いますのでお越しください。さて福沢館長、今西部公民館ではどのくらいのサークルが活動されてるんですか？
そうですね、うちの公民館では、絵画や音楽、料理サークル等々31のサークルが、活動しております、はい、その中で、うちの公民館の特徴といいますか、そういうところで実習室、調理実習室がありますので料理のサークルが活発に活動しております、はい、
今年はそのコロナ禍もあったんですが、4年ぶりにこの文化祭でも料理の発表があるということなんですよね。
そうです、はい、日曜日も2つのサークルのコラボで、料理を出していただきまして、自分の方も、いただきまして美味しかったなというふうに思っております、はい、
ぜひ地域の皆さんにも、ね、この後のイベントで召し上がる機会があればと思います。その他にも展示は書道に革工芸品、短歌に手編みに生け花などなど、さらにデッサン画ですとか水彩画などの絵画ですとか書道は先ほど言いましたね。その他にも稲留さん、地域の文化祭ということで地域の子どもたちの作品もありますね。
そうですね、近くの高校とか中学、それから幼稚園、児童館ですね、そういった方々も協力していただいて、やっぱりこの我々は自分たちのサークルの文化祭でもあるけども、やっぱり地域の方々にも来てもらうという、そういう観点から地域の方々とも一緒にやってるって感じがしますよね。
なかなかその若い世代、子育て中の方が立ち寄る機会が少なくなっているのではないかと言われてますけど、こういった機会でお子さんの作品を見に来るということで、公民館に足を運ぶきっかけになりますね。
そうですね、特に子育てでも本当に血の巫女の場合には本当にお母さんも外になかなか出れないとか、いろんな交わりもできないときに公民館にお見えになれば、そういったプログラムもありますんでね、ぜひ、その子育てのお母さんに限らず孤独になりがちな人にはぜひこう来て、お好きな道とかお好きなことにこう自分に相性のあるサークルを探して一緒に仲間になって活動するといいんじゃないかと思いますね、はい、
稲留さんは現在小倉百人一首を楽しむ会のサークル活動なさってますが、普段はどんな活動をされてるんですか？小倉百人一首の会、
それは主としてカルタ取りですね。それで正式なカルタですと、相手のカルタを取ったら1枚札をやって、早く札がなくなった方が勝ちだというようなことでやってますけど、そうしますと、そのやっぱり会に入った年次によっては、下手がありますからと、優劣が明らかになっちゃうんで、お手つきしても、相手の取っても、ともかく変わらないと。で、自分の数が変わるのは、取られて変わるのも、自分が変わるのも、取って少なくなるのもありますけど、読む順番によるってことなんですね。そういうことで、あまりギラギラした勝負ごとにならないように気を使ってますね、はい、楽しむということですね。
やっぱり一人ではできない楽しさっていうのはありますか？
百人者は当然一人でできませんよね。でその他のね、芸事もそうだと思います。みんなでワイワイワイワイやりながらやるから長続きするし、人から教わるし、自分もまた教えることがあるとかいう、そういうのが楽しいんじゃないでしょうかね。
ですので、もう各サークルの皆さんの作品がもうこの西部公民館に収まりきらないくらい、本当に所狭しとこの文化祭の期間展示されてますので、ぜひサークル活動にこれから参加してみたいなという方も、実際の作品などを見ていただいて自分の興味があるサークルに声をかけていただいたり、さらにサークルの体験教室も5日まで毎日ありますので、ぜひ参加していただければと思います。ちなみにこの後2時からは第1 学習室でセーブボイストレーニングが行われます。ぜひ先着順で参加できますので、お近くの方は今からでもいいですのでお越しください。そして11月の3日の文化の日には午後1時30分から和室で稲留さんの小倉百人一首を楽しむ会の体験教室もあります。こちらお子様からでも参加可能ということで、ぜひ皆さんお越しください。はい、明日以降の西部地域文化祭のプログラム、特にぜひ見どころというのはどんなところあります
か？やっぱりここの、その山花初代館長を囲んでのトークイベントが一つありますね。で、40年前ですから、今ここに住んでおられた方が40年前にいるかどうか分かりませんけれども、でもいらっしゃった方はいらっしゃった方で、また後から来た方もですね、昔はこうだったっていうのは地元の話がいろいろ聞けるんじゃないかと思いますので、やっぱり足を運んでいただけると嬉しいと思いますね。はい、
また最終日の5日は玉川太鼓ということで、太鼓を皆さんで楽しむサークルの皆さんの体験教室もありますので、ぜひ午後1時からです。皆さんお越しください。西部公民館で開かれている西部地域文化祭、期間は次の日曜日11月5日までです。展示時間は午前9時から午後5時まで、最終日は午後3時までです。日替わりの催しや発表の内容、時間は調布市のホームページの令和5年度開館40周年西部地域文化祭のページや司法調布10月20日号をご覧ください。西部公民館へのお問い合わせは042-484-2531 042-484-2531 番までお願いします。では最後に稲留さん、そして福沢館長から一言ずつラジオを聴きの皆さんにメッセージをお願いします。
公民館は多様な趣味、多様な、実用も含めてですね、サークルでございます。で、私自身もそうなんですけども、男の人がやや孤独になりがちであると。したがってそういうのから破るためにですね、ぜひ公民館に足を運んで、お好きなサークルとかなんかにやって、新たな交わりとかなんかができればですね、多分楽しい人生が新しく始まるような気がしますね。はい、ぜひ。
ありがとうございます。じゃあ福沢館長よろしくお願いします。
今実施している地域文化祭なんですが、すべて のサークル等は、一生懸命1年間頑張ってこの日のためにやってきております。皆様も、一度足を運んでいただいて、新しくこう自分の、やりたいこと等々を見つけていただければということで、公民館を使っていただければというふうに思っております。よろしくお願いいたします。
稲留さん、福沢館長、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日は開館40周年を迎えた西部公民館で開催中の西部地域文化祭についてお伝えしました。
はい、さっちゃん、ありがとうございました。私も西部公民館さんの講座をね、何回か受けに行ったことがありますけれども、今年で40周年ということです。1年間の活動の発表、そして西部公民館の40周年を記念するイベントですので、ぜひ11月5日まで皆さん足を運んでください。次回の街角レポートは金曜日、深澤邦久さんを担当です。以上、街角レポートでした。